こんばんは。ポッドキャスト今夜もここにゲイがいる、パーソナリティのコーギーです。皆さんいかがお過ごしでしょで、パッて皆さんいかがお過ごしていたでしょうか。まあ久しぶりの一人喋りになりましたね。まあその前回でね、前回173回の前編後編分かれて、チャオさんという、名古屋でセクシャルマイノリティ向けのイベント NLGR プラスの実行委員会代表とかをやられているチャオさんをねゲストにお迎えして、いろいろおしゃべりした回がありますので、まだ聞かれていない方はねですね、ぜひなかなか普段その巷ではというか、普段普通の、ね、日常では聞けないような話がたくさんできたかなと思いますので、ぜひ聞いてみてください。で、お知らせするべきことがもう一つあって、最新回ですね、私他の番組に出演というか、ゲストとしてお呼ばれしたので出てきました。でですね、それがちょっと待って、先週日曜日に配信されているんですけど、ポッドキャストの、アンダーキャストカルチャートークと雑談という番組にね、私ゲストとして出演してきました。ですね、80エピソード82かな、80あ82 80、ごめん、82か182になってるな。あれこれ81じゃ、81かに、コーギーさんと私たちのインターネット史観についてっていうね、エピソードが今配信されていますね。で、あともう一つね、後編として配信される予定だと思います。これはこれから、これ配信するのいつかな、82とか3とかですね。コーギーさんって書いてあるやつですね。で、アンダーキャストって、茅原さんという方と長田さんという2人のね男性がやられている方で、カルチャーの話とか音楽の話とか、あと好きなものの話、日常の話、ライフハックの話とかね、いろんなことを話されている、非常におしゃれ、おしゃれすごくおしゃれなんですよ。いろいろあまりね、こうその収録環境のこととか言うとあれですけど、結構その私が1年前ぐらいかな、それぐらいでツイッターでね、見つけて聞き始めていて、で感想とかつぶやいていたりはしたんですけれども、なんでお前コーギーゲイのポッドキャストやってんのにこんななんか全然違う番組出てんのっていうところはある。だってカテゴリー音楽ですからね、アンダーキャストね、今見ましたけど。そうなんですよ、イメージキャストっていうね、東さんと鉄道さんという方がやられてる他のポッドキャスト番組があるんですけど、それの、100回記念の公開収録イベントが去年あって、それに私行ったんですね、普通に一リスナーとして聞いてて。でそこではこれ話したっけな、話したかもしれないな。でそこにアンダーキャストのお二人も公開収録のゲストとして出ていたんですね。でそこでね、リアルの対面では初めてそこでお会いしたんですけどね、なんか、いつか一緒に収録できたらいいですよねみたいな話はしていて、で、今回私の方でそうですね、収録をさせていただいたということになるかな。はい、非常にね、あんまりゲイの話してないんですよねあんまりゲイの話しちゃダメかなとはちょっと思ったのと、あとね、あまりに柴犬が可愛くて、茅原さん家にね、茅原さんのご自宅で今回収録させていただいて、私がお邪魔したんですけど、茅原さんが飼われている柴犬がいてね、非常に可愛くて、犬成分、生で隣にいる犬成分がもうここ 3,4 年摂取してなかったから、もうなんかすごいトリップしちゃったな、なんかすごい可愛かったな。メスのね、お犬様がいらっしゃって非常に可愛いんですよね。柴ってさ、なんか中型犬じゃん、いわゆる。で中型犬、多分で、こうふわふわ、こう短毛だけどふわふわみたいなさ、毛のイメージがあるけど、茅原さんちのねお犬様はね、ちょっと硬めの柔らかさで、柔かた、硬さで言うと松の葉よく道に生えてる松の木の葉っぱ、松の葉の柔らかさくらいなんですよね。なんて愛おしいんだろうね君の毛はまるで松の葉のようだったよつって、いろいろお土産もね買っていっちゃってね、なんかすごい、自分の犬でもないのにねすごい可愛いなと思って、なんか本当になんか それしか考えてなくて、本当になんか気づいたら芝居の方を向いてしまって、全然マイクから口が離れてしまって、それがちょっと収録の、ね、音源に現れてて非常に申し訳なかったんですけど、そちらの方ではね、昔のそのインターネットの話というか、 お二人と私がどういうふうにこうインターネットと出会って、どういうふうにインターネットで今まで日々を過ごしてきたかという話とかね、まあちょっと昔のトラウマっていうか、まあね、いろいろあるじゃない、こう幼さゆえにさ、ね っつって、インターネットって今はね、だいぶ違った様相の世界になってますけど、2000年代とか2010年代のインターネットって全然今とは違う風景が広がってたので、そういったことを思い出しながら、あんなこともあったよねっていうような話をしていましたね。で、後編ではモラルの話をしています。 お前何しに行ったんだよなっつって、ね、結構お前ゲイポッドキャストとして行ったのに、なんか小気味よいさ、なんかそういうさ、セクマイジョークみたいなことは全然話すことなく、おのおのが持っているモラルコンパスについての話をしました。非常に申し訳ない。すごい散漫なね、話題提供になってしまってね、あんまり反省して、お二人にも謝ったんですけど、まあ、聞いてみて、ちょ、という感じです。で、もう一つ、そのお二人がやられているアンダーキャストっていうポッドキャストは、まあ、とはちょっと別で、ライフタイムサウンドトラックっていう番組もお二人はやられているんですね。ライフタイムサウンドトラックは、アンダーキャストのお二人が共通のテーマに対して曲を選んで、その曲の好きなポイントとかを緩く語るポッドキャスト番組ですね。で、こちらはゲスト回とかを収録、アンダーキャストで収録した後に、ゲストの方にも曲を1個紹介するようお願いしていって、それについて話してもらうっていうのを収録しているらしくて、歴代のゲストさんもそれやられてるんですけど、私もこう例に漏れずやらせていただいたので、まあちょっとそちらも聞いてみていただけたらなと思います。で、こっちの方は Spotify で聞くと、既存の普通にこう市場に出回っている音楽もポッドキャスト上で聞けるようになってるんですね、今。なので、ライフタイムサウンドトラックという番組の方は、Spotify で聞いていただくと、お二人と私が喋っているポッドキャストエピソード、その次に紹介した楽曲、その次にお二人が喋っている別の回の曲に対するエピソード、その次にその曲っていうふうに流れて、こう、順々順に、聞けるようになってますので、ぜひこちらの方はね、Spotify で聞いていただけたらいいかなと思います。まあ、私はちょっと昨今のセクマイカンカル界隈のちょっと治安の悪さに思うところがあったので、一人、そうですね、まあ、ゲイじゃないんですけど、そのトランスジェンダー関連の楽曲を紹介してきました。はい、まあ、聞いてみてちょっという感じですね。いつ配信になるかちょっと分かんないですね。はい。そんな感じかな。はい。あ、久しぶりだな。久しぶりだし、すごい雷鳴ってるな。これは入ってないといいな。まあ、そうですね。チャオさんの配信が結構最近の一番ポッドキャスト的にはでかかったと思うので、いや、もう本当にね、すごい、本当になんかモテでしたね。いや、なんか本当に、なんて言うんだろう、今でこそゲイの中でもいろんな見た目でもいいよっていう風潮は出てきてると思うんですね。別にその前髪があろうとなかろうと、それぞれが各々好きなタイプがあるから、その好きなタイプは好きだと言えばいいし、みたいな、その、なんて言うんだろう、これさえやっとけば絶対にモテるみたいな、その見た目のジャンルっていうのは、どんどんこう時代の変化とともに、こうどんどんどんどん多様化して、こう細く、なんていうの、分類されてってると思うんですけど、そんな中でも、まあ、根強くあるのは、まあ、本当に歴史の中でずっとあるのは、やはりその、まあ、厚い胸板、太い腕、太い眉、なんていうの、なんかがっしりした顎みたいな、そういういわゆるその漢字の漢と書いて男らしいみたいな、男気、男塾みたいな、そういった見た目、まあ、そのチャオさんのゲスト会でもおしゃべりしましたけど、高目健五郎先生が書かれている、漫画に出てくるようなキャラクター、柴崎先生とかがね、そういったビジュアルがやはり、まあ、モテのその母数としては大きいわけだ。で、そのモテてるボス、まあ、いわゆるゴーゴーボーイさんとかね、やられてる方、あとそのオンリーファンズとかやられてる方とか、そのマッサージストとかね、いろいろ、あと中野区在住とかいろいろあると思うんですけど、 そういった中で、そういった、いわゆるその、まあ、なんて言うんでしょう、すごく母数の多いモテの中に属している、見た目をしているチャオさんという方の話を聞いているとですね、非常に本当に別世界の話というか、なんか本当に 自分がひどく矮小な生き物に感じられてしまって、すごく、私は全然そういう見た目じゃないわけ。まあね、そんな筋肉もないし、まあ、本当に一般的な、一般的な、まあ、一般っていうのも結構所属する集団によって変わっちゃうんですけど、そのいわゆるそのガチマッチョとかではないわけだな。だから、 で、もともとそんな男らしい顔つきとかでもない、骨格でもないわけだから、もう全てにおいて違うのね同じゲイといえどその見た目からしても本当に違くて、でかつそのまあお話を聞いてると、まあいろんな方がとの経験値も、まあもちろんね私よりずっとあのいろんなことを経験されてるからもちろんあると。でそういう中でやはりそのあのリスナーさんの中でもね、ツイートで感想つぶやかれてる方がいらっしゃったんですけど、コーギーさんの声がだんだん小さくなっていくと歴然たるモテている方々、その、まあ、いわゆる陽キャ陰キャで言えば陽キャの方、陽キャとは違うかな、まあ、モテ側の人間の前で非モテ側ができることは何なのかという問いをね、ずっと私はその収録の最中本当にこうあの藁人形に釘を打ち込むから探し続けてたわけこれはどうだこれはどうだカンカンつって、もう全部歯が立たない、歯がもう釘も打てないわけ。ああそうですよねみたいな。いやなんか一番なチャオさんに限った話じゃなくて、その私がそういった方々と喋っている時に、まあ明日もゲイのね、明日もゲイのあの旧明日もゲイの3人とかはすごくこうね、モテのほら見た目ね、ビジュアルの面で言ったらすごくモテの、そのモテ側の人間にすごく全員ね属していらっしゃるから、そういうモテ側のまあその3人とか、その明日もゲイの3人とかチャオさんに限った話ではもちろんなく、モテ側の人間によく私がこう喋ってて話の流れで言われることは、こうあ自分もコーギーさんみたいな体型だったことがあって昔はっていう、その枕言葉からそういうどういうふうに体を変えていったとか、どういうふうにジム通いを始めたとかね、そういう話が始まっていくわけ。まあ大体多くの場合ね、こうフォローみたいなつもりで皆さん言うんですけど自分も昔はコーギーさんみたいだったよっていうのをクッションとして安全装置としてよく入れるんですけど、皆さん本当にその今挙げた人に限らず本当に多くの人がね、多くの人が言うんですけど、そのアプリで知り合う人とか、それってすごいことだと思いませんか？なんか皆さんどう思います？これすごいすごいな、いつも聞くたびに思う。その傷つくとかじゃなくて、その言葉に傷つくとかじゃなくて、その言葉を聞いた瞬間にありとあらゆる考えるべきトピックが私の頭の中で爆発するんですね。ルッキズム、構造、なんか美とは、男の美とは、肉体美とは、その社会の構造、歴史、美しさの歴史、誰が見るの、客観と主観みたいな、バンバンバンって言ってすごいですよね。その昔はコーギーさんみたいな体でしたよっていうのはさ、それって今の私の状況をどういうふうに評価しているいるんですねってなっちゃうじゃない、やっぱりいいんだけどさ、もちろんそうだから、私もそんなね、そのこの世に生まれて 3秒ぐらいのナイーブの小鹿じゃないから全然わかるんだけど、なんかやっぱそういうのってさ、あのスキンケアとかさ美容とかの話でももちろんあるじゃない。そのあ自分も昔はすごいニキビが全然いっぱいできちゃってとか、で自分も昔はすごいあのなんていうの、疲れて見えてとか、なんかあとそのおしゃれとかもそうだね、なんか自分も昔はすごいダサくて、そのなんかユニクロとかしか着てなくてみたいな発言とかってさ、すごくこう攻撃じゃないんだけど、その人 が何を良しとしてるかが、その人が分かってる以上にこう明るみに出るじゃないだからそれってすごい、私もね、もしかしたらそういう発言いっぱいしてるかもしれない、してると思うんだけど、そういうことを踏まえると、こう一瞬脳が一瞬脳があの過剰な負荷がかかって、こう急に私の中の脳みそのファンがすごい音を立ててうなりを上げてバーってなるから、もう他の話のトピックとか聞こえてこなくなっちゃうんだよねファーンって、あの暑い日の MacBook Pro で iMovie して動画編集した時みたいにさなるわけよ。だからまあ簡単に物事を複雑にせずに、本当にこう分かりやすく幸せになりたいのであれば、そんなことは考えず黙って、あのなんか1日5食ぐらい食べて、エニタイムフィットネスに加入してゴールドジムに行きねっていうさことなんだけどさそういうんじゃない選択肢ももちろん未来にはあると思うし、多様な美の基準があるという事実はもっと広く広まっても叱るべきだとは思うし、一本化した美の基準が 100年200年続くってのももちろんないと思うから、未来って楽しみですよね。今のその男らしくもないし筋肉も別にそんなにない、そのねモテない体も、もちろん私は自分の体がすごい好きだけれども、未来にもっとね良くなる可能性はあるかもしれないから、そういった未来の可能性も含めて私は自分の体がすごく大好きっていうさ。今日はお便りを読みたいと思います。今夜もここにゲイがいる。ハート我に帰ったんですけど、今回はそのアンダーキャストに出演した後の最初の回になりますから、アンダーキャストをずっと聞いてきた方がもしかしたら一番最初に聞く回になるかもしれないということなんですよね。恐ろしいですよね。普通にゲイの中のルッキズムの話とかしちゃいましたけど、この番組のテーマソングはですね、ユノベーションという私の知人のトラックメーカーの方に作っていただいた別の道でという曲になります。Spotify でもねユノベーションの楽曲たくさん聴けますので、概要欄にいつも載せておりますので、そこからチェックしていただければなと思います。そうでさ、まあ、冒頭からちょっとなんかしけた話をしてしまったんですけど、何の話をしようかな。まあ、今日はねお便り届いてるのでお便りを読むんですけど、今日本当に今日なんですけど、安くなってたグミを買ってきたんですけど、すごいグミの話すんのかよってね、なんかアンダーキャストから来て、お前新しく聞いてくれる方がいるって分かってた上でグミの話すんのかよって感じなんですけど、いやこれはねあれなんですよ。昔ねツイッター上でそのこのねグミが、まあ、いわゆるその非常に下品な話、ちょっとね、このポッドキャスト、ここにもここにゲイがいるっていうのは、まあそういうふうに聞こえないかもしれないし、まあそういうふうに聞こえないから聞いてるって方も少なからずいるんですけれど、基本的には下品な話、下品なポッドキャストなんですね。だから普通に下ネタも入るし、まあ下ネタもその微妙に聞こえない表現方法を駆使して喋っているんですけれども、まあ基本的には下品なわけだ。ね。でも下品ってなんだっていうところじゃないですか、そもそも。ね。下品を下品たらしめてるのは、ね、あなたの所属してる社会のごく一部の部分かもしれなくて、それが善か悪かとはまた別の話であってという話をした上で、今この夕飯味覚糖のコロロっていうグミの話をするんですけど、さ結構ね、なんか5年前結構前にツイッターでこのコロロっていうグミがね、見た目がすごい肛門に似てるっていう、アヌスだ、もうアヌスそのものだ、アヌスの具現化のグミだっていう風に話題になったんですよ。ちょ、肛門の ASMR やろ。そう、これはね、何の話かっていうと、ブドウのその果物そのままのブドウを表現するために、表面をちょっと弾力のある感じのそのブドウの皮みたいな形にして、中をブドウの実のような形にしたもうちょっと特殊なグミなんですよね。でその膜みたいな表面の部分を閉じているその口の部分がギュッとこうシューマイのね頭頂部のようにこうなっているので、すぼんでいるわけだ。でそのシワがまあアヌスに見えるという話だったんですけど、でね、いざどんなわけと思って食べてみたわけよ、今日初めて。このコロロっていう存在は知ってたけど、その5年前ぐらいにそのなんかツイッターで話題になる、までなるから今日まで食べたことはなかったのね。で食べてみたんですけど、なんか別にその肛門に似ているという点は別にそうでもなくて、まあ確かに似てるっちゃ似てるんですけど、まあこれは結構あれですよね、綺麗な方の肛門だとは思うんですけど、そのあれよく手入れされた肛門というか、受けメインでオンリーファンズをやってる白人ゲイの肛門にすごく似てると思ったんですけどね。まあそんな話は置いといて、まあ聞いても分かんない人が多数大半だと思うんですけど、でそれよりも私が言いたいのはこの食感、この口の中に入れて噛まずに口の中に含んで転がした時の感触があまりにも人体の臓器の一部でキモすぎて、ちょっと食べるのやめてしまった、食べたくなくなっちゃって1個食べて今食べてないんですけど、これはね肛門じゃないよ、みんな目を覚まして、これは口に含んで転がした瞬間わかる、これは肛門じゃない、これはね 祈祷です これはみんなどうして肛門って盛り上がったのか全然わからない。これね、肛門じゃないよ、祈祷だよ。すっごい口に含んだ感触がめっちゃ祈祷で、こんなもんグミに求めてないわけ私は、このグミのね感触に気しょって思った。食べて口に含んで、うわうわってうわってなった。なんか本当になんか味は普通にブドウなのに、感触とその口内で感じる何体圧みたいなパスカル、コロロに対するパスカルが祈祷に対するパスカルと同じだったよ。だから本当になんかすごいすごい嫌だった。なんかキモすぎグミですこれ。だもしまあ言うのであれば、ね、男性器のその海綿体の先端を口に含んだことがない方のために、こう慣らし保育みたいな感じで事前に何個口に入れるには、まあ、コロロがいいのかもしれないという点で、ユーハ味覚糖のコロログレープおすすめです。はい、お便りを見たいと思います。なんか雷がずっと鳴っているんですけど怖いですね、春なのにね。お便りフォームでいただいておりますね。お名前が、伊勢丸さん、年齢30代でいただいております。普通歌のコーナーですね。コーギーさん、こんにちは。
こんにちは。こんにちは。
第172回有り余る富を今更ながら聞きました。まさか僕の投稿がこうして番組内で読まれるなんて思ってもいなかったので驚きました。笑い。コーギーさん、さすがです。何が？あ、すごいいいですね。古式ゆかしネット仕草。自分セルフツッコミですね。いいですね。当時は鳥取県在住でしたが、今は、出身県の三重県に戻ってきました。伊勢丸の伊勢は三重県から取りました。安直ですが、かっこ。ツイッターアカウントは、アトマーク79ケンケン。雲州伊勢丸です。かっこ。あ、いいですね。この回を聞いていて、やっぱりコーギーさんは聡明な方だなとしみじみ思っていました。はあ、ありがとうございます。コーギーさんが、僕の投稿を読んでいるのを聞きながら当時のことを思い出していました。そして好きな人とセックスと好きになった人とセックスの違いについての言及は面白く聞きました。それによると僕も好きになった人とはセックスしたことないなと思いました。実はちゃんとセックスしたのはアプリで知り合った年上の男の人の一人だけなので、コーギーさんのように経験豊富ではないのです。今回これを書くにあたり、コーナーのカテゴリーにある普通オタのことを普通のお便りだと気づきました。笑い。今更かよってツッコミはなしで。今回は取り急ぎのお礼でした。本当にありがとうございました。米。チャオさんとは面識があるので、コーギーさんの顔の広さに驚いています。あ、そうなんですね。伊勢丸さんとチャオさんは基地の中なんですね。あ、そうなん。やっぱ三重、東海地方なんですか。ちょっとごめんなさい、違うかもしれない近いよね、でもね、東京と三重よりは三重と名古屋の方が多分近いよね、多分ね、だからかね。それではかっこおしまいっていうことで、ありがとうございます。このお便りの最後にかっこおしまいってつけるのいいですね。なんかいい、すごい風情がある、いいな。みんな最後におしまいってつけて送ってきてほしいな。昔の NHK でやってた忍たま乱太郎とかカードキャプターさくらの時間帯を思い出す。最後にかっこおしまいって書いてあるといいな。ありがとうございます、伊勢丸さん。まあ全然チャオさんの回の前の回かな、172回だから。それで伊勢丸さんから送っていただいたお便りを紹介したと思います。ちょ、何を喋ったかあまり覚えて、あ、オープンレア、あ、お便りがありますね。あ、そう、以前ね、伊勢丸さんが送ってきていただいたお便りは、職場で一緒だった、昔ね一緒だった方で、ノンケで彼女ありの方に、まあ恋的なそういった気持ちが芽生えて、でカミングアウトというか告白もして、でちょっと結果ダメだったんですけど、まあそういった、まあ、後味の悪くない、今で普通に思い出せる話になりましたっていうね、話をしてくださいましたね。あ、そうだね、ほとんどセックスしたことないし、他人と親密な関係を築くのはとても苦手なんです。でもやっぱり好きな人とセックスしたいなっていう話でしたね。そうそう、いやー、まあそうですよね、ありがとうございます。なんかね、私もね最近すごい思う、まあしばらく最近、そのいつの回か忘れちゃったんですけど、ほらね、セフレの残機がゼロになった話をしたじゃないですか。でそれが結構だいぶ前だと思うんですよ。まあ年末去年ぐらいだと思うんですけど、そっからねいないんですよ、未だに。この1月2月3月とね、はい、結構忙しかったからね、1、2、3月、やっぱり春で春だしね、こう年度末もあって、 だそんな余裕もなかったっていうのと、まあ、あとは単純にその気持ちの面でそういう風にならなかったっていうのはもちろんありましたね。まあ要所要所でしてはいるんですけどね、なんかこう衝動というか、なんか本当にさ、なんか衝動で行くのやめた方がいいなって思うなんていうの、なんかさあるじゃん、そういうしたいって欲望がないけれども、いやない状態なんだけれども、向こうからアクションとかメッセージが来た時に、来たがゆえに、あ、じゃあやろっかなっていう、あの突発的なスイッチが入って、そのまますごい速い勢いでことに及んで、ささって終わって帰るみたいな。なんか、まあ、直近で言うとさ、すごい近所、本当に一駅ぐらい離れた、本当1キロないかぐらいの距離にね、の方でさ、いたわけ。ありがたくもメッセージをくださった方が私にね、まあ、それはナインモンスターズっていうゲーム系の出会い系アプリだったんですけれども、それでさ、まあ、顔を出してなかったのね、その人は。で、25歳とかだったから、私より年下だったの。最近なんかやたら年下からメッセージが来るんで、今までそんなのなかったのに、これは老いなのか、私の中の何かが変わったのか、何なのか、世相、政権の変更ゆえ、政権の揺らぎと同時に年下が私にこう声をかけるようになった、岸田政権のおかげ、わかんないんですけど、あのそれも25歳の方がね来ていただいて、で顔出してなかったから、まあ、顔出しとはコミュニケーション取りませんみたいなことは言ってるんですね、いつも私は全てで、まあ、めんどくさい時はそのまま無視するんですけど、その時はたまたま時間があったので、あ、顔くださいみたいな、そういう軽いノリで言ったんですね、顔写真くださいみたいな。で送ってもらったら、なんかすごい整った顔立ちをしている、まあ可愛い系、ちょっとこうなんて言うんでしょうね、まあ一重で、ちょっと東京っぽくない感じ、なんて言えばいいの、こう朴訥としたけれどもおしゃれみたいな、そういう顔っていうか写真だったから、あ、すごい整ってはるなと整ってはるなと思って、ですごい近かった。私ね、なんか見た目よりもすごい近さの方が、そのセクアポというか、まあセクアポってすごい嫌だな、なんか軽薄な感じが、まあセクアポなんですけど、そのね、そういう知り合って、大瀬にしましょうね、やっぱり春だし青少納言を宿していこう、その大瀬アプリで会う大瀬っていうのは、基本的にはまあ見た目よりもその近さが結構重要になってきて、私の腰が重いんですね、フットワークが重いから、だから割と25メートルとかにいる人から声がかかると、あんまりその写真とかへ頓着せずホイホイ行ってしまう、ゆえに後悔することもたくさんあるみたいな、そういったあのライフタイムを過ごしてきたわけ、今までね。だからまあ今回良くないなと思いつつも、今回もあ近いじゃんと思って、しかも夜7時ぐらいだったから、あ、まあ今から行って歩いて行って帰ってきてことを済んで終わらせても、まあ9時前には帰ってこれて、まあ8時半ぐらいにはきっとお風呂に入れて、で30分風呂に入ったら9時にね、もう風呂上がり、もうそしたらもうあれよ、あとは寝るのみ、寝る前の時間は好きなことできるっていう時間になるじゃない、じゃあいいやんと思って、まあ、行ったんですけど、なんかね、何なんでしょうね、なんかこうその前日 その年下から声がかかったっていうのもしかり、今までにないような経験をし始めているっていうのが最近の私なんですよね。今までといえば、そのいわゆるその呼ばれる側、誘われる側、される側、してもらう側にいた側の私が、年下ってなるとやはり向こう側 その心構えとして、やはりこれをしてくださいっていうのが来るわけ。こうしてくれたら嬉しいな、こうされるのが好きだなっていうのが向こうから来る信号になってで私はさ、それ受け取ったらさ、まあほらセックスって舞台だからさインプロバイゼーションで向こうから来たら、それに乗っからないと最後まで終わらないから、乗るじゃない、やっぱ優秀な役者としては。だから、あ、そうなんだ、それやってもらいたいことがあるんだって来たら、そうするんだけど、でまあそこに自分のできることがあるのであれば上乗せしてやっていくっていうさ、そういうなんていうので、それを私じゃなくてもっとこう百戦錬磨の人だったら、すごい経験値とテクで、その上乗せ上乗せ上乗せで、なんかもう本当に中野ブロードウェイのさ、カラフルなソフトクリームぐらいさ積み上がるわけじゃんそうなると、あのまあ非常に3つのね、あの濃い、あの密度の高い時間となって、年下側のそのされたい、してもらいたい側の欲望は満たされると思うんだけど、 それってなんかすごい難しいなって思うのと、なんかパワーバランスがやっぱりどんな場合も世の中生まれるんだなっていうのをすごく思っていて、なんかねやっぱりそういうなんか、まあ、簡単に言えばすごく簡単なところで言うと、私と私のより年下の人が会うと大体向こうが私にタチウオしてもらいたがるんですね。それは何なのかちょっとよくわからないんだけど、私はそういうマイノリ、なんていうの、そういうマインドセットではないというか、まあでやれって言われればできるんだけど、なんか体に染み付いてないなみたいな、なんか違う流派みたいな感じで立ちをやってしまうから、あんまりこう楽しくないんだよね私が。いやなるわけ、そこでさ、なんかまあ可愛いねとかね言うじゃん、みんなするじゃん、そういう言葉のペッティングみたいな。なんかさ、抱く側と抱かれる側がそこに存在してるんだったら、抱く側は、まあ、無言でやるっていうのもいわゆるその、まあ、冒頭で申し上げた男らしさに通じるのかもしれないけど、私としては見た目がそうでもないから、この行動現地の方で男らしさをカバーしていきたいわけだから、声が4段階ぐらい低くなったりさ恥ずかしいするわけじゃん、なんかこう、あ可愛いねみたいなさ、なんかそういうこうその舞台のための発声になる、なるわけじゃないですか。で向こうはだってそこが、それが初めて聞く私の声だから、まあ別に疑問点は感じないわけそこでさ、なんか何なんだろう、これ誰が幸せに、まあ向こうを幸せにしたいと思ってやってるから、それだったらそれでいいんだけど、私が幸せにならないって分かってる上で向こうが幸せになることをやり続けたらどうなるんだろうなとは思う。なんかすごい話になってしまうけど、なのでなんかあんまりそのここ最近は成功体験、まあ、成功体験はしてるけど成功体験はしてないっていう、分かりますか、この日本語のあや漢字に変換してみようね。そう、成功はしてるけど成功における成功はちょっとしてないですよね。だからだんだんこう足も遠のいちゃうんですよね、そうなるとね。まあ別に会わなくてもいいかってねなっちゃうんですけど、何の話ってね何の話いやだからね、ちょっと思っているんですけど、でもね、なんかね、年下にを可愛いって思う瞬間は前より増えてきた。これはあれなのかな、順当に来てるのかな、こう年齢を減るにつれてだんだん年下が可愛いって思うのは自然な流れであって、それに私も自然と乗れているのかな。26、まあ、27になる年ですけど、すごいやっぱりあどけないですよね。あどけないというか、私よりずっとまっすぐだし、まあ、大体の方がその年下であるがゆえかどうかわからないけど、大体の方が私よりまっすぐだしシンプルだし、年下だったら私よりシンプルであることをすごく許せてしまう自分もいる。なんかなんて言うんだろう、私よりすごい上とか年上の方で私よりものを考えてなさそうな人とか、すごくシンプルに生きてる人を見ると、私はすごく羨ましく思ってしまって、どんどん自分を卑下してしまうんですね、いつも。だからなんかすごくこう熊野プーさんのピグレットを見てるような情愛が生まれて、すごいいい。なんかピグレットいるかい、誰もいないよみたいな、そういうそのあどけなさとかシンプルさ、なんかそのこの間会った人の年下の子も本棚になんかローランドの本とケミオの本となんかそういう系の本がいっぱい並んでて、あなんかいいなと思ったすごいまっすぐな本棚だなと思った。そこでなんか多分なんだろう、ドストエフスキーとか置いてあったら多分まあいいんだけど、セックスするかな、どうな、わか、あ、でもするかな、わからない、難しいですね、人間ってね。ひどくね、自分勝手なことを言ってるのはわかっているんですけれども、まあ、私より自分勝手な人がいっぱいいるじゃないですか。私もそういう人にさ、いっぱい会ってきたさ。伊達にセックスしてきてないから、今まで、ランダムにさ、なんか本当に何だったんだろうなと思いますね、今までの時間。だからこれが例えば年下の子に会って、今までの私が年上立ってきてやってきたランダムで引きこもごもあった今までの経験を、これから会う私のより年下の人々のためにこう使っていけるんだったらいいよね。なんかすごくこうサーキュラーエコノミーって感じでいいよね。あのほら、先輩がさ あのご飯を終わった時に後輩がありがとうございます、ごちそうさまですって言うとさ、先輩が今何々さんが後輩ができた時にまたおごってあげるんだよみたいな、そういうさ、あのなんかすごいジャパンな感じがあっていいじゃん。ね、なんか何なんでしょうね本当に。でも最近ねアプリをやめようと思って、なんかこの話毎回してるな、アプリやめようみたいな話、多分このポッドキャスト全部聞き直したら私がもう出会い系アプリやめようって言ってる回数多分10万回ぐらいだと思うんですけど、やってるんですよね。どうすりゃいいんだ本当に。なんか2023年はちょっと誰かとお付き合いをしたいな。わかんない、自分が本当にそう思ってるかわからないんだけど、でもそれは思ってるかわからないっていうのはやったことがないからわからないってだけだと思うんだよね。そのお付き合い、いわゆるお付き合い、デート、カレピピッピピがさ、いたことがないから、なんか一日一回 LINE でスタンプ送るみたいなさ、そういうことしたことないからさ、そういうこと、なんかなんだろう、な何するんだろう。箱根のさ彫刻の森美術館行ってさ、あのステンドグラスの階段、螺旋階段のところで写真と、あでもそれの恩恵わからないな。まあでも2023年はね、まあ、4月以降はなんかそういう話があったらいいよね。なんか付き合いますみたいな、コーギー初めて彼氏ができましたみたいなさ、需要あんのかって話ですけど、別にポッドキャストのために生きてるわけじゃないんだけど、そういうことがあったらいいよね。そう、あとね引っ越したいんだよね。そう、あのね、近々私転職が決まりまして、新しい職場になるんですけど、ほとんど在宅になるんですね。なので広い部屋に引っ越したい。もうそろそろ今住んでる部屋のね、あの更新時期が来るので、それを機に広い部屋に引っ越したい。 1LDK とかに引っ越したい。なんなら 2DK とかに引っ越したいけど、東京じゃ無理、私のこの予算では東京で 2DK は無理。でも引っ越したい。どうですか皆さん、ちょっと引っ越しに関して聞きたい。なんか在宅勤務、ほぼリスナーさんの中でほぼ9割とか10割もう在宅で仕事をしている方で、ずっとワンルームっていうのはどうですか、気が狂いますか。わからないんだけど、今はさ、まあ安い部屋に住んでるから、まあ、20平米ぐらいしかないわけ、ワンルームで、まあ 1K か 1K でね。だからでもそこにもう本当に365日のうち360日ぐらいいるかもしれないってなると、どうなの、在宅勤務ってどうなの、どうなの、どうなんですか、もしなんか在宅勤務のなんか知恵袋とか、これしたらいいよとか、これ買うといいよとか、なんかこういう部屋がいいよとかがあったらちょっと教えていただきたいので、もしあれば教えていただけたらなと思います。なんかこの冷凍宅配サービスがいいよみたいなとかかな。なんかそうね、まあそうね。そうね、そうねしか出てこない。人生って楽しんでもいいんだよっていうのを、なんかこうっていう考え方が自分と肉付き始めてきた最近。なんか良くも悪くも、なんかもっといろいろ試していいっていうのは、なんかこう実感を伴って自分の人生にこう備わってきた最近。なんかもっとやり方あるよっていう、もっといろいろやり方あるよとか、もっといろいろそのやりこなし方あるよねみたいな、もっと楽しんでもいいんじゃないみたいな、そういうあのワニマみたいな考え方がすごい自分の人生にすごく組み込まれてきていて、怖いけどいい傾向だとは思う、うん、それじゃないとねやっぱ変化ができないから、そうやっていきたい、うん、だから多分今年の夏は多分代々木公園で光るサイリウムをつなげて首にかけながら、なんか夜の代々木公園でピクニックとかしてると思う、うん、レゲエの音楽とかかけてね、で夜中に光るフリスビーをやってると思う、こう六本木のパブとかで知り合った友達とね、という感じで今回はこの辺で終わりにしようと思います。まあね、伊勢丸さんのお便りでしたけれども、皆さんからもねぜひお便りお待ちしてますので、番組のお便りフォームは説明欄の概要欄から書いてありますので、お便りフォームとか、あとはあそこに載っている番組のメールアドレス宛てに送っていただいても構いませんので、 ぜひ気軽にいろんな話送っていただけたらなと思います。ということで、今回はこの辺で終わりにしましょう。今夜もここにゲイガイルをお聞きいただきありがとうございました。おやすみなさい。